今日与えられている聖書箇所、この聖書箇所から私たちはペテロを見つめられるイエス、ペテロを見つめられるイエスという題でこのところから学んでいきたいと思います。目は口ほどにものを言うと日本では言われます。目は口ほどにものを言うと言いますが、口でどんなに温かい言葉を使っても目が怒っていたらその言葉を鵜呑みにすることはできません。どんなに、いやもうあなたは素晴らしいと言いながら怒った目をしていたら、それはどっちかというと目の方が正しかったりするわけですよね。言葉は嘘つくことがあるかもしれないけど目は嘘つかない。あのですね、私はもう本当にある意味悔い改めの思いを持って告白するのでありますが、日本にいた時にですね、最初に赴任した教会で、本当に若い兄弟であったのでありますけれども、その彼の行動にですね、少しでかなり、疑問を持ってまた振り回されるところがあった兄弟がいました。その兄弟にですね、そうだな、だけど彼を理解して彼のことを本当に分かって、そして、彼にこの彼のヘルプがしたいという思いが与えられたのでありますけれども、そんな中でですね、彼をなんとか彼の話を聞こうと思うわけであります。そしてある時は1時間2時間ゆっくり話を聞いて、そうかそうか大変だな、本当に彼の戦いどんなに大変だったかと思います。でもですね、教会へ来て、若い子たちの中に入るとですね、すぐトラブルが起こる、すぐ問題が起こる。ある日曜日の朝でしたけれども、中高生の集まりに参加してですね、彼はちょっと年齢は上なんでありますが、中高生の集まりに参加して、そしてですね、その中高生たちのがちょっと怖がるようなことをしてしまう。困ったなと思って彼を連れ出してですね、ちょっと話をしようよ。でもその時に私はもうある意味ですね、やばいっていうか、もうある意味怒ってましたから、そんなの何やってるんだって気持ちでですね、この彼の話を聞こうと思ってましたから、ちょっと話をしようよ、話を聞こうよって言った時にですね、彼がこのように答えました。忘れられない。先生、今の先生の目は話を聞こうっていう目じゃないですよ。私はね、もう本当にぐさっときました。あはっとしました。それで何やってたんだろう自分は。まるでどっかね、取り調べをする警察官が、このお前何を悪いことをしたんだ、何がお前の問題なんだ、そうやってこの追及するような目つきだったんだろうなと思います。本当に彼が心を開いて話をしてほしい、心の中で苦しんでいる問題について話をしてほしい、そういう気持ちよりも、とにかくお前いい加減にしてくれ、そういう気持ちで、いたんだなってことを思わされるんでありますけれども、そうですね、私たちどんなに言葉で誰かが温かい言葉をかけてくれたとしても、目が怒っていた。その言葉を鵜呑みにすことはできない、どちらかというと目の方を私たちは、信じるのであります。この聖書の箇所、今日のところでありますけれども、61節に主は振り向いてペテロを見つめられたとあります。イエスがどんなことを思われてペテロを見つめられたか聖書には書いてありません。イエス様の目がどんな目であったか、それも聖書に書いてないんです。温かい目つきであったのか、鋭い目つきであったのか、悲しそうな目つきであったのか、何も書かれていません。でも、いくつかのヒントがあります。一つはですね、この、ペテロの見つめられたという言葉はそんなにたくさん出てくる言葉ではありません。見つめられたという言葉に使われているギリシャ語はそんなに出てくる言葉ではないんですが、もう一回出てくるところがですね、ヨハネによる福音書の一章で、イエス様がペテロに初めて会ったとき、この今日のルカによる福音書の2年半か3年くらい前でありますけれども、ヨハネによる福音書の一章で、このペテロがイエス様に初めて会ったとき、ペテロを見つめられたときに、 使われている言葉であります。イエスは彼に目を留めて言われたとあります。そしてこう書いてあります。イエスはこう言われたんですね。彼に目を留めて、あなたはヨハネの子シモンである。あなたをケパと訳せばペテロと呼ぶことにする。ですから、このイエス様の眼差しは単にペテロの表面的なものを見ている眼差しではなくて、ペテロの内面を見透かすような眼差しであったでしょうし、またペテロの将来をも見通すような眼差しであったと思います。もう一つは、このイエス様と目が合った時のペテロの反応です。イエス様と目が合った時にペテロはイエスの言葉を思い出した。鶏が鳴く前、鳴いた時に、他の福音書は例外なく鶏が鳴いた時にペテロは思い出したと書いてあります。でもルカによる福音書は、鶏が鳴いてイエス様とペテロが目が合った時に、ペテロ、イエス様がペテロのことを見つめられた時にペテロはそれを思い出したって書いてあります。イエス様の眼差しはペテロにイエスの言葉を思い出させ、ペテロをして激しく泣かせるようなものでありました。ペテロに自分自身の弱さを示すとともに、憐れんで新しく立ち上がらせる眼差しでありました。そう、イエス様の眼差しによってペテロはイエス様の言葉を思い出したのであります。ここに書いてあるのは、今日鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうというイエスの言葉でありますけれども、最初は彼は自分の失敗の方に心が向いていたでありましょう。本当に私はイエス様の言った通り、イエス様のことを三回も知らないと言ってしまった。そこに心が向いていたでありましょう。でも泣いている中で、イエスの言葉に中にあった、私はあなたのために祈った、立ち直った時に兄弟たちを近づきなさいとの言葉が浮かんできたのではないだろうかと思います。この出来事は4つの福音書すべてに出てきます。皆さん、聖書4つの福音書があることはご存知でしょうか。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書があります。その4つの福音書、大体同じこと書いてあるんだろうな、これここにも出てくるし、あっちにも出てくるし、皆さん思われていると思いますね。でも3つまでは割合あるんですが、4つの福音書全部に出てくることって本当に少ない。これはその一つです。4つの福音書全部がこのペテロの失敗を書き残している。教会の最初のリーダーであったペテロであります。教会がリーダーとして立てているペテロであります。そのペテロの失敗を4つの福音書全部が書いている。あえてそこにはやはり意図的なものを感じます。ペテロだってあんなこと言って失敗だって知ってるんだよってことを教会はもちろん言いたかったわけではありません。いや、もしかしたら心ない人々は、教会に反対する人々はこれを取り上げて、イエス、ペテロなんて今偉そうにしてるけど、あんなこと言ってるけれどもねって言うこともできたでありましょう。でもそのリスクを冒してまで教会は4つの福音書全部にこのペテロの失敗を残しているのであります。それはこれが大切なメッセージだからであります。このペテロが失敗したんだってことは、教会にとって大切なメッセージだからです。それは、神様は失敗する者をも立ち上がらせる、神様の憐れみがあるんだ。本当にあのリーダーである今や、本当に教会のリーダーとして固く立っているあのペテロも弱い者だ。最初から強かったわけじゃない。本当に弱い存在だったんだ。そしてこんなに大きな失敗をしてしまった。そして 失敗する者をも立ち上がらせる。それが神様の恵みであり、イエス様の憐れみなんだということ。教会は大切なメッセージとして伝えるために、すべての福音書にこれを残したんだろうなと思うのであります。そのペテロは他でもないあなたであります。聖書を読むときに、昔こういうことが、こういう人がいた、こういうことがあった、そういうことを本当に私たちは読みたいと思うかもしれない。客観的に読もうと思うかもしれない。でも聖書の読み方が本当に大切なのは、このペテロは私なんだということです。このペテロはあなたなんだということです。そんなあなたをもう主は立ち上がらせてくださる。今日はそのことをお話したいと思うのでありますが、まず2つのポイントでお話をいたします。まず第一が、自分の弱さを思い出させるイエスの眼差しということであります。自分の弱さを思い出させるイエスの眼差しであります。イエス様に見つめられたときに、今申し上げたように、ペテロが思い出したのは一連のイエス様との会話でありましょう。ちょっとお読みいたしましょう。何週間か前に読んだところではありますけれども、ルカによる福音書22章の1ページ前にめくった方がいいでしょうか。訳によって前のページだったり同じページだったりするかもしれませんけれども、22章の31節からのところでありますが、しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。もうその前ですね、31節、シモンシモン、見よ、サタンはあなた方を麦のように震えにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。それであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。シモンが言った、主よ、私は獄にでもまた死に至るまでもあなたと一緒にご一緒に行く覚悟です。するとイエスが言われた、ペテロよ、あなたに言っておく、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うで。イエス様があなたは震いにかけられるよ、私はでもね、私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈ったんだよってイエス様がお話をなさったときに、このペテロは何て答えたでしょうか。私はどこまでもあなたについていきます、どこまでもあなたに従っていきます、私があなたのことを、このあなたのことを捨てるなんてそんなことはありえません。立ち直ったときにはどういうことですか。イエス様、あなたが私のために祈ってくださる、それはありがたいですけど、ペテロは、私は大丈夫って意味の答えをしたのであります。私はどこまでもあなたについていく覚悟ができています。大変かもしれません。悩みがあるかもしれません。苦しいかもしれません。でも私はあなたにどこまでもついていくんですと、彼はここで言ったのであります。あたかも私は、あなたは祈ってくださると言うけれども、大丈夫です。私はもう決意ができています。そういう答えをしたというふうに読むことができるだろうと思います。祈ってもらう必要もないかのような言い方ではないでしょうか。でも、そんなペテロがあっさり失敗をしてしまう。あっさりイエスが言った通り、三度イエスのことを知らないと言ってしまうわけであります。まあ、女中さんが来てですね、あなたはイエスの弟子じゃないの、仲間じゃないの、一緒にいたでしょう。二人目の人が、いや確かにあなたはあの仲間だ、知らないよって二回続けて言う。そして約1時間経ってから、確かにこの人もイエスの弟子だ、この人のこの訛り方っていうか方言がガリラヤ人独特の発音をしてるから、そういうふうに言うわけでありますよね。それに対してこのペテロは、いやそんなこと私はわからない、あなたが何を言ってるのか全然わからない、そういう無責任な返事をするわけであります。おそらくその大衆はですね、ただただ自分の身を守るために一生懸命だったんだろうなと思う。ある人は言います、まあ私もそうだろうなと思うんでありますが、これがもしもペテロが裁判に引っ張り出されてどうだって言われたら、いや私はイエスを信じてます、イエスの弟子ですって言えたかもしれない。でも不意打ちのように女中さんに言われた。なんとかごまかし もう覚悟ができてたはずなのに覚悟できてなかったんでしょうかね。もう逃げ、もうとっさに逃げるようにしてですね、私は知らないという、いやだけどお前一緒なんじゃない、いや私は知らないって言ってるんだろう、畳みかけるように言うわけでありますが、本当にこの自分の身を守るために一生懸命だったろうと思います。でも3回目にですね、あなたの言ってることは私にわからない、その鶏の声、コケコッコー、泣いた鶏の声、そしてイエス様が振り向いたこのイエスの眼差しで、ペテロは確かにあの会話に引き戻されたでありましょう。そしてこのイエスの眼差しの中には、ペテロ、あなたも自分の弱さが分かったか、あなたは私は大丈夫と言っていた、でもあなたは自分の弱さ分かったか、そのような思いが込められていたのではないかと思います。ペテロはこの時激しく泣いたとありますが、まず彼は自分の弱さに泣いてでありましょう。情けなかったと思います。思わず、本当に思わずイエス様を否定した自分の愚かさに本当に泣いたでありましょう。そして彼は自信が砕かれた。私は大丈夫、私はどこまでもあなたに従っていきます、どこまでもついていきますから。他の福音書を見るならば、他のみんながあなたを捨てても私は捨てません、他のみんなはどうかわからないけど私だけは絶対あなたを捨てません、そこまで言いました。彼はでもここで自信が砕かれた、私は大丈夫という自信が砕かれた。まさにそのポイントこそが、その自分の自信が砕かれるポイントこそが、神様の恵みの流れていくところであります。神様の恵みは、低いところ低いところへと流れていきます。これはもう鉄則です。私は大丈夫。私はそんな揺り動かない。私は決してそんなことでは失敗しない。私は確信がある。そう思っているならば、それはよっぽど注意しなきゃいけない。テイクアウトの方に書いておきましたけれども、コリント人への第一の手紙にはですね、繰り返し出てきますね。あなたがもしも自分は大丈夫だと思っている、第一コリントの8章と10章に出てきますね。もしもあなたが自分は大丈夫だとか、自分は分かってるとか思ってるならば、何にも分かってないんだよ。自分が立ってると思ってるならば、あなたは倒れるから気をつけなさいよ。繰り返し繰り返し出てくる。私は大丈夫。そう思ってるところに神様の恵みは注がれない。私は本当に弱い存在だ。ペテロはここでそのことを思い知らされた。徹底的に思い知らされた。もう今までもペテロは何回も失敗してるんですけれども、ここにおいても決定的な失敗をして自分の弱さに打ち砕かれるのであります。そしてそれが彼が用いられるために、彼が神様に用いられるために、どうしてもどうしてもどうしてもどうしても必要なことでありました。そのことにイエス様の眼差しは気がつかせてくれたのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、倒れた者を立ち上がらせるイエスの眼差しということであります。ペテロはイエスを3回否認します。イエス様と3回知らないというんです。皆さん、イエス様が私のことを人々の前で恥ずかしいと思う人は私も言いますよね。なんて言いましたか。イエス様、私のことを否定する、私のことを人々の前で恥ずかしいと思う人には、私もその人のことを天の御使いの前で恥ずかしいと思うよ。イエスは言われました。もしもあなたがそういうふうに私を否定するなら、私も見つかりの前であなたのことを恥じるよ、恥ずかしいと思うよ そうおっしゃいました。ペテロの行為はまさにそういうことです。皆さん、ペテロはおそらく聞いていたでありましょう。どこのタイミングでイエス様がおっしゃったかというと、ね、イエス様が、ペテロが、あなたこそ生きる神の子キリストですって言うんですよ。あなたこそ生きる神の子キリストですって信仰告白をするんです。その時に、このイエス様はですね、喜んで、実はって言ってですね、自分の十字架の計画を話し始める。その時にですね、ペテロが言うんです。イエス様、そんなのおかしい。あなたは救い主なんだから、そんな十字架にかかるとか苦しむとか死ぬとかそんなのやめてくださいよ。その時に、イエス様はペテロに向かって、ペテロよじゃな、なって言わないんですよね。ごめんなさい。サタンよ、退けて。あなたは人間のことばかり考えてきて、神様のことを考えてない。そういう。そしてそういった後に、弟子たちみんなに向かってこう言うんですよ。もしもあなたが私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。そして、もしもあなたが、私のことを人々の前で恥ずかしいと思うなら、私も天の御使いの前であなた方は恥ずかしいと思うよってイエス様おっしゃった。ですから、この言葉は、ペテロにとっては、もう自分のこの耳で聞いた言葉なんです。私たちはこうやって2000年前のイエス様の言葉を聖書を通して聞くわけであります。聖書を通して読むわけでありますが、ペテロにとっては、それはイエス様がまさにもろに、本当にはっきりと自分に向かって、自分だけじゃない、この他の弟子たちも一緒ですけれども、自分たちに向かっておっしゃったことです。イエス様の声色も、イエス様の声のトーンも、イエス様の表情も、まさにイエス様の目つきも全部わかってる。そういう場面で、ペテロが聞いた言葉ですよ。もしもあなたが私のことを恥ずかしいと思うなら、あなたは、私は、もしもあなたが私のことを恥ずかしいと言うなら、私も、あなたのことを天の御使いの前で恥ずかしいと言うよ。イエス様の症状もペテロは分かっていたでしょう。どんな声色だったか分かっていたでしょう。生々しいイエス様のこの言葉が彼の脳裏には響いてきたでありましょう。なんて俺は恥ずかしいことをしたんだ。なんて愚かなことをしたんだ。そして、まさにこれはイエス様の基準からするならば、こいつは本当に恥ずかしいと言われてもおかしくない。皆さん勘違いしないでください。本当にペテロは神様、イエス様から恥ずかしいと言われてもおかしくないことをしたんです。いや、イエス様はね、愛だから優しいから何でも許すんだよって。私たちは簡単にそう言う。でも、このイエス様の言葉自身を見てるならば、それはとっても恥ずかしいことなんだ。私のことを恥じるなら、私もあなたを恥じるって。とんでもないことなんだ。でも、ペテロが思い出したイエス様との会話、その中にはこういう言葉がありました。あなた方が立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。これは何を意味してますか？あなたが私のことを捨てた後も、あなたが私にあんなやつ知らないって、人々の前であんなやつ知らないって私のことを言ったとしても、あなたはその後も立ち直って私の弟子になるんだよ。私の弟子として生きていくんだよ。皆さん、あんなやつ俺は知らないなんて言われたらどんな気持ちするでしょうか。あんなやつ私は関わりもう持ってたことなんか言いたくない。そんなこと言われたらどんな悲しい気持ちがするでしょうか。いや、どんな存在を否定されたような気持ちが人間だってしますよ。イエスさんはペテロにそれやられたんです。あんなやつ俺関わりないよって、知らないよって言われたんです。でも、そんなペテロに、あなたはこれからも私の弟子だよ。あなたは私のことを否定するかもしれない。あなたは私のことを知らないと言うかもしれない。勢いで言ってしまうことがあるかもしれない。恥ずかしいと思ってその人前で言えない時があるかもしれない。でも、私ははっきりと言おう。あなたは私の弟子だよ。 弟子であり続けるんだよ。主の眼差しの中にはその思いが込められていたのではないでしょうか。少なくともペテロが思い出したイエス様の眼差しから思い出したイエス様の言葉の中にはその言葉がありました。あなたは立ち直った時には他の弟子たち兄弟たちを励ます存在になるんだ。私たちどうでしょうか。私たちの信仰はどうでしょうか。ああしっかりしなきゃ、私もしっかりしなきゃじゃないんです。信仰は私たちの決意ではなくてこの神様のイエス様の憐れみが土台なんです。私がどんなに頑張ってイエス様のことを聞けなかしない、イエス様と本当に知らないと言うわけがない、そうやって頑張って頑張って頑張って決意をしたところでペテロと同じですよ。イエス様の奇跡をたくさんたくさんたくさん見てきた、全部見てきた、あのペテロだってイエス様知らないって言うんです。イエス様の権威のある教えをたくさん聞いていたペテロだってイエス様と知らないって言うんです。私たちが自分の決意で信仰を守り通せる方はそうじゃない。ただ神様の憐れみです。私はそれでもあなたのことを弟子と呼ぶよと言ってくださるイエス様の恵み憐れみによって私たちは生かされていく。そうです、私たちの信仰は人間の決意ではない、神様の憐れみです。これはもう聖書を通してずっと貫かれている原則であります。私たちの決意で神様、私たちの信仰があるんじゃない、神様の恵みなんだ。イエス様が私たちのためにあの十字架の上で命を成り出してくださった、その愛をいただいているから私たちはそれにお応えして生きていくんだ。私たちが一生懸命神様を信じたから神様は私たちを愛してくださったんじゃない、私たちがまだ罪人だった時に、まだ神様と知らない、分かんない、関係ないと思ってた時から神様は私のことを愛してくださって、私たちのために一人子を与える、そこまで愛を注いでくださった、それにお応えして歩んでいきましょう。私たちのことをあなたは私の弟子だよと言ってくださる神様にお答えして歩んでいくことはありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ペテロは自分の決意に自信がありました。他の誰が、他のみんながイエスのことを裏切っても、あなたのことを裏切っても、私は決してあなたを捨てたりしません、裏切ったりしません、そうはっきりと言いました。私たちも今もしかしたら自信があるかもしれない、ペテロと同じです。主よどうか助けてください。本当に自信を砕かれたペテロのように、砕かれた思いを持ってあなたの恵みを受け取るものとしてください。そして主よ、本当に弱い私たちを愛し受け入れてくださるあなたの御手にすがって歩んでいくものであることができますように。本当に自分の決意ではなく神様の恵みの中に歩んでいくものとなしめてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。あなたのご愛に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。